聖書朗読いたします。本日の聖書箇所はコリント人への手紙第2、4章16節から18節です。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の重い患難は私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。それでは永遠と題して、田辺さはるさんにメッセージを取り継いでいただきます。
ね、行きも帰りも飛行機の中で一睡もできずに、木曜の朝にニューヨークに戻ってきたばかりで、それも昼過ぎという、今ね、昼過ぎという最も睡魔に襲われる時間帯で、まさにあの二日酔いじゃない、あの時差ボケ真っ最中の状態なんですけれども、まあ今日またこのようにしてお話をさせていただけるということに感謝したいと思います。今月6日火曜日ですね、6日から18日木曜日まで我々家族3人は日本に帰っていました。まあ個人的なことだしね、あのすでに皆さんにはお伝えはしているので、今回の帰国の目的はあえて省略させていただきます。で、あの、着いてからですね、最初の数日間は広島県内の自分の姉の家族のアパートにいました。約1週間後の金曜日には、嫁さんと息子は県内にある彼女の両親のアパートに移動しました。自分はその後の月曜まで姉のとこにいたんですけど、それからですね、一人で行動しました。その姉のアパートを出て大阪に向かう朝、非常に気分の悪くなる夢を見ました。まあ皆さんには何度もお伝えしてますけれども、時々変な夢を見るとき、それがなんか虫の知らせというか何らかの暗示だったりすることが多いんですね。自分の場合はこれまでも誰かが初めて夢に出てきたり、もう何年ぶりかに夢に出てきたりしたら、その人とかですね、あのまたはその自分とその人の共通の知り合いとかに何か大きな出来事が起こったということが何度もあったわけです。この夢をみんなと分かち合おうかどうか、ちょっと実は悩みました。内容が内容なだけに、でもまあちょっと今日の話に合う部分があるのかなと思うんで、ちょっと、自分としてはすごい恥ずかしい話なんですけども、ちょっと話したいと思います。ズバリですね、理由、どういう経緯でそうなったかわからないんですけれども、高峰の教会で集会をすることになったんです。それで自分、みんなはすごい張り切ってるんですね、この辺のみんなは。でも自分だけはすごい渋ってるんです。なんで今更ここでやんのよ、みたいな感じで。あっちの教会の人に招かれたのか、何かの理由でそこしか使う場所がなかったのか、ちょっと内容を覚えてません。でも自分はすごい渋々、集会する準備をしてた、そういう記憶があります。で、中がすごいボロなんですね。赤いカーペットもボロボロで、それでフェロシップルームと礼拝堂の後の間のあの白いドアもぶち壊されてました。で、隣のフェローシップルームのあの板間にはですね、すんごい大きな穴が開いてて、なんて言うんだろう、バスタブ4つ分ぐらいの、すごい大きな穴が開いてて、下の天井のね、あの、あるじゃないですか、この白いタイルみたいなやつ。それがもう見えてんですね、配線とかも。で、なんでこんなとこで今更集会なんかやるんだよって文句言いながら、準備してたら、今のあちらの教会のオーナーが入ってきて、一人でまたぶつくさ文句言ってるわけですね。それで、いつものように私はその人を鹿として物事を進めてるんですけれども、なんか嫌気がさして、まあ、日本語でですね、しょうがねえな、しかしこの教会、とか言ったら、それを察したそのオーナーがですね、なんだそのにやけ方は、お前の態度気に入らねえんだよって言ってくるわけです。で、こっちも夢の中なんですけど、ぶち切れてですねつうかなんでわしここにおんねんみたいな感じで睨み合って夢が終わるわけですけど一つはですね、せっかく日本滞在を楽しんでるのに、なんであいつがこのタイミングで夢に出てくるのっていう感じですごい腹が立ったわけです。で、自分の中ではすでに終わったことのはずなのに、こうやって夢に出てくることが悔しかったんですね。で、あの建物が、まあ、仮にですね、彼らによってそれまで以上に着飾られて豪華になろうとも、その反対に火事になったりですね、あの場所にだけトラックが突っ込んだり、セスナ機が落っこちたりで、あの建物が燃え上がろうとも、知ったこっちゃないと思ってるはずの自分なのに、やっぱりどっか心の奥底で 引きずってんじゃないかなと、そういうふうに本当に悩んでしまったわけです。そんなもやもやした気分の中ですね、私は姉のアパートを出て大阪に向かいました。大阪では一泊したんですけれども、その夜はまあプロレス関係の人と飲みに行ったんですね。でまあその人と別れて新大阪駅のそばのホテルに戻ろうとすると、ホテルの周りにいろんな飲食店があるのに気づきました。何をちまえたのか一人で 串焼き屋に入ってですね、閉店になるまで飲んで、あ、これ夢じゃないです、本当の話ですから。で、閉店になってそろそろ、ラストオーダーですよ、つって、そこの大将と仲良く喋りながらですね、ちょっと飲んで、で、串焼き屋を出たら、隣にラーメン屋があることに気づいたんですね。で、やけに美味しそうなんですね、酔っ払った時のラーメンって。入っちゃいました、そこに。はい。で、目の前のホテルに戻ったらもう1時、2時回ってたのかちょっと覚えてないんですけれども、寝る準備して、寝る前にもう一回 Facebook を覗くと、何人もの人たちが、Goodbye Notre Dame とかね、Such a sad day for Notre Dame って書いてあるんです。その時思いました。あれ？大学のフットボールってまだやってんだっけ？ちょっとね、ノートルダムのさよならとか、ノートルダムにとっては悲しい日でしたみたいなこと書いてあるわけです。だからてっきり私はノートルダム大学がまたフットボールで負けたのかなと思ったんですけれども、興味ないんでフットボール、とりあえず寝ました。で、翌朝早めに起きて東京に向かう準備をし始める前にもう一回 Facebook 覗いたんですね。そしたらノートルダム大学がフットボールの試合で惨敗したとかそういうんじゃなくて、皆さんご存知のようにパリのノートルダム寺院が大火事だったと、タワーが、ね、崩れる瞬間が誰かはFacebook に載っけてたんで見たわけです。今ではですね、世界遺産で観光地でもあるわけで、多くの人たち、多くの旅行に行った人たちは現地の人たちにとって思い出の場所のはずです。ですがそれ以上に700年ぐらい前だったかな、建てられたというふうに読んだような記憶があるんですけれども、なんだ、ローマ帝国なくなってそんな時間経たないまま工事が始まって、その結構後になって最終的にできたのかな、そんな感じだったと思うんですけれども、700年ぐらい前に建てられたあの大聖堂で、これまで大勢の人たちがあの場所で、神様を礼拝してきたわけですね。それでフランス革命の時にちょっと廃墟になったらしいんですけど、その後また、政府によって改築されて、その後も多くの人たちによって大事に管理されてきた。私自身はフランスには行ったことありませんが、多くの人たちに愛された場所だったと、多分そういうことだろうと思うわけです。みんなによって愛されて、みんなによって大切にされた場所、それが、あんな感じで崩れ落ちたわけですね。で、パリでの火事と、その前の日に見た変な夢がですね、なんとなくつながったわけですね。教会堂っていうのは何なんだろうっていう。なんか、その前の日のボロボロとなった高峰の街道を見て、次の日に見たその、崩れ落ちるノートルダム寺院の映像がなんとなくマッチしたんです。比べちゃダメだと思われるかもしれないけど、自分の中でやっぱりみんなが集まって礼拝をしたところ、それに対する価値というものがなんか疑問符のような感じで頭に浮かんだわけですね。そこでもう一つ思い出したことがあるんです。2006年5月に、うちら夫婦ともう一人近くの友達3人でアイルランドに旅行に行ったんです。ちなみに私はアメリカには住んでますけれども、唯一の海外旅行なんですね。昔アップステートに住んでる時に 2,3 時間運転してカナダのモントリオールに一泊だったっけ、したことあるんですけど、それはまあ海外旅行のうちに入んないですね。アイルランドのダブリンに行きました。ダブリンの街の中にはクライスチャーチカティドラルという、古い教会があるんです。その中に教会の中でツアーをさせてもらったんですね。とても豪華な建物で、と同時にそれに感心すると同時に、イエス様は本当にこんな金を時間をかけた建物での礼拝を求めてらしたのかという正直疑問にも思えたわけです。そして同じアイルランド旅行中にですね、正反対の場所にも行きました。グレンダロッホというんですかね、日本語では、そういう集落とか村なんですけれども、セイントケビンという、国王の家系だった少年がこの地域の洞窟で生活をし始めて、なんというか、その都会というか王室から離れて祈りに没頭したかったっていうんですよね。それでそういう村で一人だったのかよくわかんないですけど生活し始めて、その彼のことを知った人たちがどんどん集まって村になっちゃったという。でまあ6世紀の頃の古い教会の 後ですね、壊れたような形のものが未だに残ってたわけです。都会の文化から離れて田舎にこもってから祈りに没頭したかった人が始めた村と、その前に見たダブリンの超豪華な教会のギャップがすごすぎたわけですね。礼拝の建物って何なんだろうと、その時改めて考えさせられたと同時に、今回、変な夢を見て、その次の日にノートルダムの映像を見て、アイルランドの旅行を思い出して、礼拝する場所って何なんだろうといろいろ考えてたわけです。それで思い出したのが今日の聖書箇所の中の最後の18節ですね。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。そう書いてありますけれども、単にですね、これが見えるものと見えないものを比べているかのように理解されることが多いんです、実は。でも17節からの流れを見てですね、17節こう書いてあります。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからと書いてあります。その流れから言うと、この18節の見えるものというのは、この世での観難のことだと解釈されるわけです。まあ、いずれにしてもですね、物理的に見えるものや体験していることがこの地上では臨時的なものであるということに対して、この世での命が終わった後に改めて実感できる神様と共に過ごす永遠の栄光、それについて書かれていると思うわけですね。旅行の話に戻りますけれども、火曜日に大阪から東京に移動して、昼間はこれまたプロレス関係の方々とお茶をしました。夜はニューヨーク日本語協会から帰国された方々と会いました。まあ、羽田へのね、アクセスが便利なんで浜松町のホテルを取ってたんですけれども、そのプロレス関係の方々とちょっとお茶をして、昼ね、午後ホテルに戻って昼寝をしてたらですね、東京在住の私の幼馴染、広島出身の幼馴染から連絡が入りました。彼はですね、私の故郷である広島の山奥の東条という町の教会で38年間牧会した、先生ご夫婦の息子です。ニューヨークには来たことさえないんですけれども、せっかく、まあ、同じ教団つながりということで、ピーズ先生やロング先生ご夫妻を知ってたわけですね、彼が。まあ、共通の知り合いも何人かいるということで、NYJC の方々と一緒に会うことにしてました。その彼から、集合時間より30分ぐらい早く着くんで、昼寝を早めに切り上げて出てこいと、ちょっと飲み行こうやって感じでね、みんなが集まる前に。そういうふうに連絡が入りました。ですが、実は、自分はそれよりもさらに早く、霞が関で用事を済まして浜松町に直行するということで、チロルさん。という人と会う予定にすでにしてたわけですね。まあ、結局チロールさんと先に飲みに行って、そこに東条教会の牧師の息子が合流することになりました。で、3人でちょっとベラベラ喋ってて、その後矢部さんが勧めてくれた中華料理屋に集まったわけです。他に来てたのは、もともとね、田村さんが会おうって言ってたからこの集いを企画したんですけど、田村さんがなんか、同僚のお医者さんがですね、おたふく風邪かなんかになって、田村さんが仕事しなきゃいけなくて来れなくなったんですね。で、かよちゃん、寺田かよ、今、小瀬かよちゃんと言いますけど、彼女も行こうかなって来れなかったですね。他に集まったのは、去年来た、お父さんと一緒に来た、金井幸子、覚えてると思うんですけれども、あと、深川よしやとかですね、あと、しょっちゅうここには来る山田純さん、広田さん、みんなが知ってるのはそれぐらいかな、チロルさんと、あと、もう一人、うちの教会の受選者第1号の堀直美ちゃんという人がいますけど、その人も来ました。8人か10人ぐらいかちょっと覚えてないですけど、で、まあ、そこで中華料理でワイワイガヤガヤやったわけです。その私の幼馴染と矢部さん以外は2年前にも東京でこの教会のリユニオンをやった時にも来てた人たちだったんですけれども、その時は集会という形でやったんで、みんなとじっくり話すことできなかったんですね。なので今回、まあ、いかにもうちの教会らしい方法で集まって、いろいろ語り合えたっていうのは本当嬉しかったんです。特に、まあ、矢部さんが元気そうだったのに嬉しかったですね。これまでどういう状況だったのか実は知りませんけれども、いつもの矢部さんだったんで、すごい嬉しかったです、自分も。ですが、さすがに平日なんでみんな長居はできません。みんなレストランが閉まる前に普通に良心的な時間に解散しました。で、まあ、ホテルに向かって歩いてると、チロルさんだけは同じ方向の駅に向かって歩いてるんですね。あの女、チロルさんとは終電ギリギリまで別の店で飲んでたんですけれども翌日はですね、朝から埼玉県の所沢に向かいました。 前の晩一緒に住んでた幼なじみの両親ですね、つまり長年東条の教会で牧会をしていた先生ご夫妻が、引退して広島県を出て以来ずっとその辺に住んでたからです。ですが牧師先生ご本人は認知症がひどくなっていて現在施設に入ってて、先生の奥さんは一人でアパートに住んでました。前の晩にですね、そのご夫婦の息子から先生がどういう具合か聞いていたので、もしかしたら行ったところで私が誰だか分かってもらえないという、そういう覚悟で行きました。最初部屋に入ってですね、誰か分かるやって聞いたら真顔で、それも英語で I don't know っていう答えが返ってきたんです。自分が誰かは分からないが、海外からの客が来ているというのは潜在意識の中でもしかしたらあったのかもしれません。まあその後は私が誰だか分かってくれたり分からなくなったりの繰り返しでした。それでまあしばらくそこで3人で話してたわけですけれども、その施設を出る時間が近づいた頃、牧師先生の奥さんがもう一度先生に尋ねました。ヒサ君で分かっとんの、田辺さんとこのヒサル君がニューヨークから会いに来とるんよ。田辺さんとこのお子さんたち3人我が子のように育てたよね、覚えてるでしょみたいな感じで、その脇で先生はうなずいてるような感じだったんですけど、その一言が自分にとってはすごく嬉しかったんですね。実際そのお二人は自分にとって第二の両親みたいな存在だし、前の晩一緒だった息子っていうのも、自分にとっては血のつながったいとこ以上にいとこのような存在なわけです。今の私の信仰があるのも広島県の山奥の田舎町で長年お二人が牧会をしてくださってた、そういう理由がある、からなんですね。で、まあ、夜はですね、それまであったのとは別の、これまた、プロレス関係の方々と飲み会でした。そのうちの3人は、なんというか、一般庶民がインターネットというものを知る前から、インターネットで、プロレスを語り合ってた、かれこれ20年以上の付き合いになる方々だったんですね。ですが、その中の別の2人は初対面でした。2人ともミュージシャンなんですけれども、その二人もお互い初対面ですね。その二人のうち片方はクリスチャンなんですけれども、まあそういう場なんで、特に信仰について語り合える雰囲気ではなかったですね。それ以前にまあプロレスのネタにみんな盛り上がってですね、これまた閉店近くまで飲んでたわけです。で、解散したらですね、そのクリスチャンじゃないもう片方の初対面のミュージシャンの人が、私と終電ギリギリまで一緒に飲みたいって言うんですね。ですから別の店に行きました。その人はクリスチャンじゃないんですけれども、例えばサム・クックとかね、昔のソウルとか R&B とかそういう音楽が大好きで、黒人音楽が大好きなわけです。で、多くの黒人ミュージシャンが教会出身だということにすごい興味を持っていらっしゃるんですね。ですが、まあ、クリスチャンみたいな存在が、に対して疑問を持っているのも確かです。なんて言ってたかな。自分はジョネノの影響強いから宗教に入らないっていうようなことをおっしゃってたと思うんですけれども、まあ、とにかくその方ご自身は信仰を持つことには全然興味なさそうでした。ですが二人でいろいろ語り合ってるうちにですね、そういうバックグラウンドがあるんで、彼自身少しは聖書のことをちょっと調べてちょっとした知識があるということが分かりました。彼の口からパリサイ人という言葉が出てきたので、そこでまあチャンスだと思って、私はいつもの通りいかに今多くのクリスチャンたちがパリサイ人化してるか、パリサイ人みたいに振る舞って聖書に書いてあることを立法的に武器として使って人々を裁いている、そこに多くの場合はイエス様が最も大切な戒めとして教えてくださっている愛というものが欠けているのではないかといった具合に、まあ私がいつもここで言ってるような内容ですよね。そういった具合に信仰についてさらに語り合えることができたわけです。まあ確かに彼も60過ぎの方ですし、そういう長年拒んで生きてらしたと思うんで、彼が今すぐ簡単に信仰を持つことに興味を持つとは思えないんですけれども、なんか何らかの種まきができたと思いました。それですごい私は心の中で神様に感謝しました。そして今後のこと、その人方のことを委ねながら祈っていけたらと思うわけです。今回の滞在ですね、また先ほど話した建物に関すること、夢だとか、そのパリでの事件とか、そういうことを振り返っていろいろ考えてて気づいたことがありました。今回の日本の旅行、特に東京での滞在ですけれどもね、礼拝こそはしませんでしたけれども、そこがクリスチャンの仲間たちが集まって互いに励まし合う場所であり、そしてクリスチャンじゃない方に対する伝道の場でもあったということです。ウェストチェスターからも広島県からも地理的にはかなり離れてはいましたけれども、まさにですね、東京に東条キリスト教会があり、ニューヨーク日本語教会があったということなんです。 毎年帰国するわけではないんですけれども、まあ、そんな自分ですけれども、数年ごとにね帰国して家族を含めるいろんな人たちに会うたびに、当たり前のことなんですけれども、お互い年齢を重ねていくことを実感するわけですね。この世での終わりが近づいていっているということを再確認させられるわけです。事実今回こそめでたい話で帰国したわけですけれども、それまでの数回は皆さんご存知のように、 私にとって身内だとか世話になった人が死んだとか、体調が悪いからなるべく早く会っておくべきだとか、そういう辛い理由での帰国が続いてたわけですね。実際ね、建物も人の命も永遠ではありません。永遠でなく、いつか終わりが来るの分かっているからこそ大事にしたいという思いが与えられるんじゃないでしょうか。そして失うことに恐れとか不安を抱くわけです、私たちはね。ですが、仮にですね、そういうものがもしもですね、永遠に続くものだったら、失うことの恐れもなく、その分大切にしたいという思いも抱かないかもしれません。物とかですね、人に固執しすぎて偶像崇拝のようになるのも良くないんですけれども、神様から与えられたもの、神様から与えられた人との関係、そういうものをね、大切にしていくという気持ちは持っていたいと思うわけです。イエス様は我々の罪の生贄として十字架にかけられたわけですけれども、そこでは終わらなかったですよね。もしそこで終わってたら、それは永遠ではなく、再び人類は罪滅ぼしの生贄が何らかの形で必要となっていたかもしれません。イエス様が出てくるまでの旧約聖書はそういう歴史ですよね。実際に動物的にをし続けて、これでもかこれでもかという、そのためにどんだけ動物が犠牲になったかと思うわけです。そしてイエス様は十字架から3日目に蘇られて、多くの奇跡を見せられたわけですけれども、それだけでも終わらなかったわけです。もしそのまま今の時代も変わることなくイエス様がこの地上にいらしたら、それはそれですごい想像するのは難しいですよね。でも、もしもそうだったら、イエス様だけ年を取らずに2000年後今でも存在したら、とんでもないことになってたような気がするんですよね。インターネットがあって、いつイエス様がどこでどういう見業を見せていらっしゃるか見るのも、それはそれで素晴らしいかもしれないけれども、その分暗殺計画も増えてただろうし、イエス様のルックスについてみんな文句言う人が出てきたかもしれない。わかんないです。想像はしにくいです。でもイエス様はその、蘇られただけでは終わりませんでした。40日後、今度は天に昇られて、我々には見えない存在となりました。まさに、イエス様は天に昇られて、私たちに見えない存在となることによって、イエス様ご自身とその愛が永遠のものとなってるんじゃないでしょうか。そして私たちは今日の聖書箇所の16節17節にあるようにですね、たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。作り変えられようとしているわけです。外側は衰えていっても、イエス様を蘇らせた父なる神様によって、私たちは内側から永遠のものへと作り変えられようとしているわけです。私はですね、両親がすでに天に召されていて、実家も空き家となっている今、これまでよりさらにふるさとである東条を訪れる機会、自分の母教会で礼拝を捧げる機会が減るかもしれません。おそらく減るでしょう。まあね、でも自分の心の中での東条キリスト教会っていうのは、やっぱりかけがえのない場所だということは紛れもない事実なわけです。そして、ニューヨーク日本語協会にとって、20年以上集った高峰の建物が過去のものとなって、この夏で2年が経とうとしています。ですが、あの場所で多くの人たちと共に礼拝し、あの場所で多くの人たちが神様に出会ったのも、これまた紛れもない事実なわけです。それは大事にしていきたいですよね。そういった思い出だとか人とのつながりというのは、今後も大切にしていけたらと思うわけです。今回こうやって変な夢を見て、ノートドラムの火事を目にして、そしてこういう形でいろんな人との触れ合いが再確認されて、なんか 確かにあの夢を見たということで自分の中で引きずってたものがあったんだろうと思うわけです。もちろん 100% そういう人たちのことを許すっていうのは難しいかもしれませんけれども、なんか今回のことでもう一歩ね、個人的にも前進できたような気がするわけですね。礼拝堂とかね、礼拝などの集会という目に見えるものだけが教会じゃありません。むしろそこで始まった人々が共に祈り合うこと、励まし合うこと、神様の愛によってつながっているということ、そういった目に見えないものこそが真の教会というものなのかもしれません。そして私たちが神様に作り変えられて、いつか永遠のものとなるときに、この神様の愛による人と人とのつながりというのも目には見えない永遠のものになるんじゃないでしょうか。その時、自分の母教会である東条キリスト教会も、そしてニューヨーク日本語教会も、そういった意味では永遠のものになるんじゃないでしょうか。そして今は我々にとってその準備期間ですよね。その準備期間といえるこの時を、個人個人としても、そしてこの教会という群れとしても、祈りながら神様のからの導きを待ち望んでいきたいと思うわけです。今年もですね、このニューヨーク日本語教会で皆さんとイースターを迎えられたこと、本当に感謝したいと思います。それでは一言お祈りします。天の父なる神様、この時を感謝します。この群れを感謝します。一人一人を感謝します。個人的な体験ですけれども、日本であったこと、日本であった人たち、すべて感謝します。今年の12月、2019年12月というのは、本来契約上我々が高穂の建物を無料で使わさせていただくはずだった期限でもあります。そういった意味では、今年の終わりに我々は人間的な意味では何かを問われるタイミングなのかもしれません。どっちにしろその時点であの建物を出ることになってた。おそらく教団からも辞めることになってたのが、おそらく12月だったのかもしれません。それまでの2年半がこの教会にとって何だったのか、もう一回振り返るいい機会かもしれません。そしてその後、さらにあなたの導きをどう求めていくか、あなたが我々をどういうふうに導いてくださるのか、改めて求め始めるタイミングなのかもしれません。すべて人間的な時期による人間的な解釈かもしれませんけれども、一つの区切りを持ってまたこの教会が一歩先に進めるようにどうか導いてください。今日、世界中でイースターが祝われています。スリランカではそんな日ですけれども、いくつかの教会が爆破されました。多くの人たちが怪我をしたり死んだりしています。私たちはこうやってアメリカに住んで、そういう心配なく礼拝を持てていること感謝します。と同時に、命がけであなたを信じようとしている人たち、そういう人たちが辛い目に遭っていることを悲しむわけですけれども、亡くなられた方々の魂が今日このイースターの日に、あなたによって癒されると、それを願います。どうかこの教会、これからも導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。